寒いですけど、もう一回窓開けてください。はい、すいません。またね、勝っちゃいましてね、日本がね。まあね、先週ドイツに勝ちましたって話をここでしたばっかりですけどね。まさかスペインに勝って、まあスペインもまあちょっとあの気許してたっていうかね、一戦級が最初出なかったですね。後からまあ慌てて出てきましたけど、もう間に合わなかったっていうですね。何、また今度火曜日の早朝ですか、月曜日の夜中12時、もう睡眠がめちゃくちゃですね、あの日まあ4時からキックオフだったんで、僕4時に目覚ましかけて寝たんですけど、3時40分にパチッと目が覚めましてですね、はい、その後も食いつくように見ておりましたけども、何が起こるかわからないというですね、そういう今日はね、何が起こるかわからないというお話でありますが、はい、窓を閉めてください。ですね、確かな希望というタイトルでありますけれども、実はここにちらっともね、新しいシリーズのタイトルが出ておりましてね、心の時代の福音というのが、新しいシリーズなんですけれども、まあ、今日からそれが始まっているということであります。まず聖書をお読みしたいと思います。アドベントということですので、クリスマスの箇所ですけれども、ルカ福音書の1章46節から55節ですね、まあ、いわゆるマリアの賛歌と言われる箇所でありますが、マグニフィカートでしたかね。そこでマリアは言った、私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったからです。今からのちいつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。ある方が私に偉大なことをなさいましたから。その皆は尊く、その憐れみは世々に限りなく主を恐れる者に及びます。主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、止める者を空腹のまま追い返されます。そのしもべイスラエルを受け入れて、憐れみをお忘れになりません。私たちの先祖におっしゃった通りに、アブラハムとその子孫に対して常しえに。まあ、今日はここからですね、この、まあ、最初にも話しました確かな希望というテーマでお話をしたいと思うんですけれども、まあ、今日のテーマ、希望という言葉なんですね。希望というのは、あの人間が、ね、生きていくために、もう必ず必要なものだと言われているんですね。で、希望というのは感情なのか思考なのか、まあ、なかなか定義の難しいものではありますけれども、まあ、心のエンジンとかね、栄養とか太陽とかね、こう言われているんですね。やっぱり希望がないと、生きていく力出ないですよね。やっぱり我々何らかのこう希望を抱いて生きているわけなんですね。で、まあ、さまざまな希望を私たちは心の中に抱きながら生きているわけですけれども、あのその希望にもね、種類があるんですね。程度があるというか、濃度があるというか、強い弱いがありましてね、ほとんど叶わないけれども、うっすら持ってる淡い期待みたいなのがあるんですね。宝くじ当たるとかね、3億当たるとか、でもあれも一応希望があるから買ってるんですよね。もうほぼ当たらないですよ。ほぼ当たらないけど、当たるという希望があるから買うわけですよね。絶対当たりませんよって言われたら買わないですが、誰も。ワールドカップのサッカーも、まあ絶対勝てんだろうなと思ったのに勝ったんですね。でもあれも、でも勝つかもしれないという、まさにかすかな望みを抱いているから、まあ見られるわけですね。で、弱い希望であればあるほど、それが叶った時の喜びが大きいというですね、これがなかなか面白い、何か出来事が起こるんですね。こう希望が薄ければ薄いほど叶った時の喜びが大きいという、まあ、当たり前だと思ったら、まあ、それほど大きな喜びではないということも言えるわけですけれども、またあの希望というのはですね、こう困難に耐える力と言われているんですね。本当につらい時に その辛さを乗り越えるために必要なのは希望なんですよね。まあ、例えばこの病であるとか怪我をするとかですね、苦しい状態であるとかっていう時に、その苦しみを乗り越えることができるのはきっとこの先に、この痛みがなくなる、きっと病気が治る、元気になるっていう希望があることが、その困難に耐える力となりますよね。で、まあ、きつい労働に耐えることができるのもですね、それは きっと収穫があると思うから、農業をなさる方もね、長い長い間この耕したり雑草を抜いたりしながら、それでも必ず実がなるという希望のもとにやっている、何月何、20日になったら必ず給料が振り込まれると、思っているから働けるんですよね。何かの手違いで1日ずれたりしたらね、もうすぐに激怒するわけですけども、だ希望って、まあ、我々こう当たり前のようにいつも抱いているものですけれども、まあ、こうやって取り上げてみるとね、なかなか面白いですね。実はね、希望学っていう学問があるんですよ。それほどまだメジャーじゃないんですけど、なんか東大の先生かなんか本を書いていて、私も非常に興味がある分野なんですけどもね、今コロナでね、このしんどい、期間を3年間我々過ごしましたけどね、それでもやっぱりきっとコロナがない時代が来るんじゃないかという希望をどこか持ってるわけですよね。だからこのマスク生活にも、いろんな面倒くさいことにも耐えられるわけですね。で、まあ、今日はこの希望の話なんですけれども、実はクリスマスはですね、私たちに神様が与えてくださった希望であるということが言える。そのことが先ほど読みましたこのマリアの賛歌の中からね、読み解くことができるだろうというお話なんですけれども、クリスマスが人類私たちに与えてくださった希望、どんなものがあるのかというとですね、まず主なる神は私たちを見捨てておられないということですね。これは先ほどのマリアの言葉によると、彼女はこう言ってますね。身分の低いこの主の発した目にも目を留めてくださった。神様はご自分の一人子をこの地上に送るという、まあ、一大、ミッションをですね、名もなき一人の少女に託されるわけですね。で、まあ、彼女どこまでね、この自分の身に起こったことが大きなことなのかということを分かっているかどうか分かりませんけれども、少なくとも神様はこの名もなき片田舎の少女を用いてくださったっていう、そのことを通してですね、神様は私たちを見捨てておられないんだなということを感じたんだと思うんですね。でもちろんそのことは今年1年ずっとお話をしてまいりました預言者たちも繰り返し言っております。実は今日のお話はですね、この1年の預言者たちのお話と、くっついてるんです。はい、軽く復習も兼ねながらやってます。イザヤ書の41章の9節にですね、あなたは私のしもべ、私はあなたを選び、決して見捨てないと。でこの見捨てないという言葉は繰り返し出てくるんですね。しかしですね、この預言書の言葉っていうのは、神様はその預言者を通して言葉で語ってくださいましたけどね。だから神様は私を見捨ててください、見捨てておられないんだなというふうにメッセージとは伝わってきているけれども、本当にそうなのかっていうことですね。その確かさという点においては、それほど十分ではないと思うんですね。しかしこのマリアが神の子を身ごもったということでですね、これが確かなことになったと。主なる神はね、今も言いましたけども、あえて名もなき少女を用いることで主の目はあらゆる人に向けられていると。確かにあなたを見捨ててないよということが、このマリアの胎に神の子が宿るというこの実際の出来事を通してね、確かなものになったということですね。 だからまあ淡い希望とまで言いませんけれども、預言者たちの語った希望はまあそうだろうなという希望だったけれども、マリアを通してそれが本当なんだと、神様はあの片田舎の少女に神の子を宿されるっていう、そのことにおいて私たちを見捨てておられないんだということがですね、このはっきりしたと、これが最初の人類に与えてくださった確かな希望ということですね。2番目にですね、主は私たちの苦しみを知っておられるということですね。これは先ほどのマリアの言葉を借りると、身分の低いものを高く上げ、飢えた人を良いもので満たしてくださると言ってるんですね。この言葉の中には、身分の低いこの社会において、まあ、底辺というかね、辛い思いをしている人たち、あるいは飢えた人たちの存在があります。で、まあ、イエス様の時代、イスラエルの人たちは後でも話しますけれども、本当に苦しい状況に置かれておりました。もちろん飢饉が襲ったり、いろんなこと、戦いがあったりしてですね、本当に一日の食べ物を食べることにもみんな苦労していた、ね。貧しい人たちも大勢おりました、でも神様はこの自分たちのことをですね、苦しみをご存知であったと。で、当時のイスラエルっていうのはこう多重支配構造だったんですね。まず土地の当然ローマ帝国が支配しておりました、そしてその下にですね、ヘロデ一族が支配してました。だからイスラエルの人たちはですね、二重にも三重にも税金を取られてたんです。まあ今私たちも結構二重三重に税金取られてますけど、まあその比じゃないぐらい、さらにはですね、労働に駆り出されたり、あるいは兵役に取られたり、さまざまな形で、この虐げられていたんですね。それだけでありませんで、イスラエルにはこの宗教的なリーダーがおりましてね、祭司長とかサンヒドリンとか、あるいは律法学者とか、そういう宗教的霊的な支配もありまして、まさにこうね、がんじがらめな感じだった。もう自由のない、だからもう弱ければ弱いほど辛い思いをしていたわけですね。で、もちろん預言者たちはその状況が改善されるということを約束はしておりました。これ詩編ですけどね、神は聖なる宮にいます、みなしごの父となり、やもめの訴えを取り上げてくださると詩編にも訴えられております。預言書の中でもね、神様は弱い者たちのことを知っておられますよって書いてありますけど、でもこのマリアがメシアを宿したということで、神様はまさにこの弱者の味方、弱い者の味方、ね、苦しい人たちの苦しみを知っておられるんだということがはっきりした、確かになったということが言えるんじゃないかと思うんですね。さらに、クリスマスが私たち人類に与えた希望は、主は、ね、公平な方であるということですね。まあ、この社会はもう、もちろん新約聖書の時代も、もうこの人類が始まって以来ずっと不公平な社会です、ね、理不尽なことが行われる、ね、神様いるんだろうかと私たちが思ってしまうような、こう不公平なことがもう横行してし続けている。今もそうですけれども、マリアの時代ももちろんそうでありました。弱いものであればあるほどそのことで苦しんでいて、神様どうしてあなたはこの弱いものを見捨てて強いものを放っておかれるんですか、不公平じゃないですかってですね、訴えていたと思うんですね。でも彼女は神の子を宿したことによってこう言いました。思い上がるものを打ち散らし、権力あるものをその座から引き下ろし、止めるものを空腹のまま追い返されますと。で、預言者たちはもちろんこの約束をしておりました、ね、彼は弱い人のために正当な裁きを行い、この地の貧しい人を公平に弁護すると、イザヤ書に言っている。で、これイザヤ書だけじゃなくてですね、他の預言書でもそう言っている。神様は公平な方だよ、公平な方だよ。でもこれあくまでもメッセージですからね。一応そういう情報が伝わってるだけで、本当に神様は公平な方かっていうことは分からなかった。しかしマリアはこの約束のメシアを身ごもった、 わけですけれども、その時に彼女はですね、あ、神様は公平な方なんだなということを確信した。なぜかというとですね、このマリアの参加の前に、御使いがマリアに、まあ、いわゆる受胎告知をしておりますけれども、その時にですね、御使いが彼女に、神である主は彼に父ダビデの王座を下さると告げられているんですね。で、ダビデ王というのはもうユダヤ人にとってはもうアイドル中のアイドルですけれども、でなぜ彼がそんなに愛されたかというと、ダビデは公平な王だったんですね。彼は常にこの正しく人々を裁いたという、そういうやはり記憶があって、ダビデ王が来るということは公平に裁かれるんだと。で、この御使いのお告げをマリアは受けておりましたから、神様はこの我が身に宿ったこの子を通してこの世界に公平を下さるんだと、主は公平な方なんだな、その公平さを実現してくださるんだなということを、確信したんだろうと思います。そしてさらにですね、4番目に、主は約束を守られるということを確信しました。これも先ほどの彼女の言葉の中に、私たちの先祖におっしゃった通りにアブラハムとその子孫に対して常しえにと言っていますね。これは、まあ、アブラハムに対する約束ですね。創世記の12章でありますけれども、神様がアブラハムにこう約束されました。あなたを祝福し、あなたの名を高める、祝福の源となるように、地上の士族はすべてあなたの名によって祝福に入ると。で、イスラエルの人たち、ユダヤ人たちはみんなこの言葉を信じていて、自分たちを通して、神の祝福が世界に及ぶんだというふうにずっと信じていた。しかし、今年1年をかん、あの学んだようにですね、このイスラエルの国は主に背き続けて、国を失って、まあ、わずかな人が戻ってきて、そしてその人たちもなんとかその国を保っていたんですけれども、ギリシャに支配され、またローマに支配されて、とてもじゃないこの、地上の士族をすべて祝福に、そこに祝福を及ぼせるような民族とはとても言えないようなです、本当に風前の灯火のような状態だった。でもマリアはこの身ごもったメシアによって約束が成就すると、多分、ね、彼女のその気持ちの中で思った、確認したんじゃないかと思うんですね。神様は約束を守られる方、アブラハムを召した時に言われたあの約束、神様は忘れないんだと。もちろんそれはずっとこの歴史の中でね、それこそエレミアの70年予言が成就したりですね、帰還したっていうことにもその予言の成就がありましたけれども、でも一番大切なこのアブラハムに対する約束を神様はいよいよ守ってくださるんだというですね、主は約束を守られるということを彼女は確認したんだと思います。そして最後に、クリスマスが人類に与えた希望、一番重要なことですけれども、それは主が共におられる神であるということですね。これは先ほどのマリアの言葉ではありませんけれども、受胎告知の時に御使いが言った言葉ですけれども、あなたは身ごもって男の子を産むと。身ごもって男の子を産む、つまりマリアはその体の中にですね、神の子を宿すわけですね。で、主は私たちと共におられるということも、これまでもずっと預言者が繰り返し述べてはきました。エレミア書の中に、私のしもべヤコブよ、恐れるなと主は言われる、私がお前と共にいると、もう繰り返し繰り返し言われてるんですね。でもそれもあくまでもメッセージですね。見えないし、本当なのかと疑うこともあってもおかしくない。でもどうでしょうか、マリア、疑いようがないです。疑いようがない、私は経験がないので分かりませんけど、ね、お腹の中に神がいると、ね、 マリアぐらい神様の臨在というか神様が共にいるということを実感した女性はいない。だから彼女は私ほど幸せな人はいないと後々の人が言うでしょうと言ったんです。彼女しかいないですから、いくら頑張っても無理です、これは。当たり前のことですけどね。でそのことがこのマタイの、ね、一章二十三節に、身を乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる、この名は神は我々と共におられるという意味であると。もちろんイエス様はお生まれになった後にですね、人々と共におられて、そして、私たちのために命を捨ててくださって、本当に神は私たち共におられるということを明らかにしてくださったんですけれども、このマリアがイエス様を宿したというその段階においてはですね、もうマリアぐらい、ああ神様は共におられるんだなと実感した人はいないでしょうね。毎日このお腹の中で動く子供の胎動を感じながらですね、そして、生まれた子供を見て、ああ神は共におられるなと、彼女は本当にそのことを実感したではないかと思うんですね。まあ、以上、クリスマスがね与えた確かな希望ということをね今日はお話をいたしました。振り返りますと、主は私たちを見捨てておられないということですね。神様はどこにおられるのかな、私のことなんか忘れたんじゃないかな、忙しいのかな、神様お祈りしてもお祈りしても神様何も言ってくださらない、何も起こらない、ああもう私は見捨てられたんじゃないかな、そう思うことを思うこともあるかもしれませんね。でも主はその一人子をマリアを通してこの地上に与えてくださった。この身分の低い主の橋ためにも主は目を留めてくださったと彼女が言っているように、神様は全ての人皆さん一人一人見捨てておられません。ちゃんと見ておられるし、ちゃんと知っておられます。はい、大変なことですよ、何十億おるんですからね。もう神、まさに神しかできないことですね。でも神は私たち一人一人のことを丁寧に見ておられる、そして私たちの苦しみを知っておられるということがね、ありがたいことですね。私たちの苦しみを知っている、そのことはさらにこのお生まれになったイエス様を通してもね明らかになったですね。イエス様は十字架にかかって私たちの苦しみ以上の苦しみを味わってくださった。あなたたちの苦しみを私は分かっているよという神様からの、これは明確なメッセージ、神様は私の苦しみなんか分からないでしょう、言いたくなるようなことがあるかもしれませんが、絶対そんなことはない。神様は私たちの苦しみを知っておられます。そして神は公平な方です。必ずこの世界最後に神の裁きが起こります、審判があります。この地上でおごり高ぶっているものを神は裁かれます。貧しい人たちを引き上げられます。神の公平性、神の正しさということをですね、私たちは希望としてはっきり持つことができます。でそうじゃないとね、こんなことやってられないですよ。なんであんなめちゃくちゃな人たちが偉い目、いい目をしてね、私たち真面目にコツコツやってるのはこんな目に遭うんだと世界中の人が思ってる。ああ神様、あなたは本当に公平なんですかと。戦いの最中にある国もありますね。ああ神をどうぞ裁いてくださいと祈っている人がどれほどいるでしょうか。神はもちろんそのことをご存知であって、必ず公平な裁きをなさる。そして神は約束を守られるということですね。神がこの聖書を通して私たちに約束してくださっていることは必ずなると。クリスマスはまさにそのことの確かな確証ですね。確証です。だから私たちにとって確かな希望になっているわけですね。 神は約束を守られるんだと。約束を守られる神だから私たちは祈るし、約束を守られる神だから私たちは希望を持てるんじゃないですか。気まぐれな神様で、私みたいにしょっちゅう約束を忘れるようだと、まあ、お願いをしてもあんまり、ね、期待がない、でも神様は私たちのどんな小さな祈りも聞いておられるし、約束を必ず守られる。アブラハムに最初に言った一言ですよ、何千年も前、その一言すら神はお忘れにならないです。感謝ですね。そして主は共におられる神であると。主は私たちと共におられるインマヌエルなる神であると。マリアを連れてきたい、ここに、お腹の大きいマリアをね、連れてきたいです、ここに。でインタビューしたい、今どんな気持ちですか、いやー神様宿しちゃってどうしましょう、もう不思議でたまりません、いやーでも神様ここにおられるんですよと。だから皆さん心配しなくていいですよ、皆さんのお腹には入らんかもしれんけど、あなたの心の真ん中に主がおられますよと、そこにいてくださいますよと。心配しなくていい、大丈夫、主は共におられるインマヌエルなる神ですよと彼女は私たちに言ってくれると思います。彼女だけが幸いな人じゃないんです。もちろん彼女だけが神の御子を宿したけれども、私たちも等しく神ご自身を宿す、神が私たちのうちにおられる幸いな人じゃないですか、私たちもみんな幸いな人なんです。このクリスマスが与えた確かな希望を私たちは握って今日を生きていくんですね。この希望が私たちの希望です。この世界が与える希望は小さな希望、いやなくなってしまう希望です。偽りの希望がたくさんある。でもこの希望は確かな希望、なくならないし変わらないし、私たちを生かすこの希望を持ってこれからも歩んでいきたいと思います。お祈りをいたしましょう。恵み深い私たちの天の父なる神様、尊い皆の心から賛美いたします。神の御子をその胎に宿したマリア、彼女の感激、驚き、喜びはいかなるものでありましたでしょうか。そして彼女は確かな生ける希望となりました。彼女を通してあなたは私たちを見捨てておられないこと、私たちの苦しみを知っておられること、そして公平な神であること、約束を守る神であること、そして共におられる神であるということを間違いなくその通りであると示してくださいました。感謝をいたします。私たちもこの闇の世を生き抜いていかなければなりません。でも私たちにはこの確かな希望がありますから感謝いたします。私たちの希望はここにあります。そしてこの希望は失望に終わることがないとパウロは言いました。主よ、私たちに偽りではない真実の変わることのない希望を感謝をいたします。与えてくださいましてありがとうございます。これをもって私たちはこの地上を生き抜いてまいります。主を見上げて歩むことができますから感謝をいたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。